円蔵のマーケット天気予報。3月2日月曜日、こんにちは、円蔵です。今週もマーケット天気予報をお届けします。この番組は毎週月曜または火曜日の週1回更新でお届けしています。メニューとしましては、まず先週の総括、そして今週の展望、予想レンジ、イベントなどをお知らせします。そして皆様からの質問の回答や気になる用語解説などを行っていきます。それでは今週もよろしくお願いいたします。
この番組は無料投資メールマガジン奥の近道の提供でお送りいたします。
先週の総括、先週は円安の継続となりました。ドル円は92円50銭をサポートし、98円72銭まで上昇し、金曜日は97円50銭付近で終了しました。2008年8月15日、最近の高値110円65銭から今年の1月21日の安値87円10銭の半値戻しが98円80銭付近となり、その手前で一旦高値となりました。先週25日の木曜日には、米国政府が銀行から不良資産を切り離すバッドバンク構想を発表、また FRB のバーナンキ議長が銀行の株価を政府が資本注入してもゼロにしないことを述べたことで、マーケットは好感して金融株の反転が起こりました。また先週は米国の2年債、5年債、7年債などの中期の国債の入札が無断にこなされたこともあり、ドル上昇の一因となりました。金曜日のロンドン午後の値決めでは、日本人の米国債券購入に絡むドル円の買いがあったようです。以上、先週の総括でした。今週の展望、週明け月曜日のアジア市場は、欧州連合による東欧諸国の救済策、これはハンガリーが要請した東欧諸国と自動車メーカーに対する1800億ユーロの融資が拒否されました。欧州連合の姿勢としては、東欧諸国は IMF に救済を求めるべきだとし、経済危機の中、自国優先が顕著に見られるようになりました。このニュースで朝方からユーロは売られています。また今週は指標などイベントが盛りだくさんの週になります。まず3日の火曜日には、 RBA BOC の政策金利発表、バーナンキ FRB 議長の議会証言、5日火曜日には BOE ECB の政策金利発表、6日金曜日は米国の雇用統計などがあります。やはり週後半に ECB や BOE の政策金利の行方、金曜日の米国雇用統計、これらがマーケットに大きな影響を及ぼす可能性があります。先週まではドル円、クロス円が上昇し円安の週となりましたが、さらにドル円が上昇し100円を目指すのか、あるいは半値戻しの98円80銭付近が天井となり、一旦94円98円ぐらいのレンジになってしまうのか、今週その行方が注目されます。以上、今週の展望でした。
円蔵のマーケット天気予報。 無料投資メールマガジン奥の近道、火曜日に執筆中のカリスマ投資家石川凛太郎の有料メールマガジン好評配信中。中長期投資を前提にした個別銘柄研究や投資に勝つ心構えのコラムなどが読めます。毎週火曜日に配信。春の株主優待キャンペーンといたしまして、今ご購読いただくと石川凛太郎チョイス3月優待投資銘柄レポートを差し上げております。年に1回のこの優待ゲットチャンスにぜひお申し込みください。12月から先行配信いたしましたサンプルを公開中です。動画をご覧の方は現在表示されている URL へアクセス、音声でお聞きの方はメールマガジン奥の近道をご覧になるか、 NPO 法人イノベーターズフォーラムのホームページ www.iforum.jp www.iforum.jp までアクセス。皆さんのご購読をお待ちしております。
円蔵のマーケット天気予報。
今週の言葉は円安の転換点について気づいたことをお話ししたいと思います。ドル円は87円10銭から98円80銭まで10円以上上昇してきました。この戻しは 10% 以上の上昇で結構大きな動きとなりますが、2週間そこそこで10円戻してしまう割と動きの早いマーケットでありました。振り返ってみると、この動きの原因となる大きな出来事というのは特に思いつきません。皆さんもそうだと思いますが、87円とか88円という円高に慣れてしまい、90円以下という最近ではかなり円高のレベルが普通になってきた感じはしていなかったでしょうか。そこに加え、大きな銀行や証券会社のレポートを見ても、円高傾向への予想が非常に多くなり、マーケット全体が円高方向に行くという安心感が支配していたことは、この反転の大きな原因の一つとなります。87円90円のレンジを抜けて91円92円を上に抜けた以降は、円安の流れが非常に早かったのも、やはりマーケットが円安方向への動きに準備ができていなかったことも一つの原因になります。私はこの円安は需給の動きが支配したと思います。というのは、豪ドルやポンドが金利の引き下げで売られてきた、金利による為替の変動、あるいは売られてた円が買い戻されて円高になった動き、あるいは各国の経済指標が悪くなってその通貨が売られた動き、この2週間ではそれらの金利とかファンダメンタルに関していずれも大きな動きは出ていませんでした。にもかかわらずこれだけの円安が起こったということは、やはりマーケットが転換点を時間的に迎えていたということと、需給が円高方向に触れすぎてしまって円安のエネルギーが蓄えられたということが原因だと思います。このようにマーケットは何をきっかけとして動き出すか分かりませんし、それまで注目されていた材料が突然陳腐化してしまい、違う材料を求めて動き出すこともあるので、そこら辺の転換点を素早く見極めることが相場にうまく乗れるかどうかのキーになると思います。以上、今週の言葉でした。以上、今日の内容はいかがだったでしょうか。お便りご質問大歓迎です。ぜひ皆さんのメールコメントをお待ちしております。よろしくお願いいたします。
メールの宛先は enzopodcast@gmail.com yenzopodcast@gmail.com です。
それではまた来週、
円蔵のマーケット天気予報。この番組は投資情報メールマガジン奥の近道がお送りいたしました。